私どもは長い信仰生活をさせていただいている。その中で主イエスのご生涯についてよく知っているつもりでいましても、意外とよく知らないということもあると思います。それは主イエスとその弟子たちがしばらくの間ガリラヤを後にして異邦人が住む地に滞在をなさっていたということであります。主イエスと弟子たちはユダヤの国における神の国の宣教ということにこだわらず、隣国を訪れてそこに住む人々とも親しくお付き合いをなさったということでありました。主イエスはユダヤ人特有の異邦人差別、そのような考え方に迎合なさるのではなく、主なる神の慈しみと憐れみの心というものを持って異邦人の人たちとも接せられたのであります。今日の聖書の箇所にはギリシャ人でスロ・フェニキア生まれの女性が登場してまいります。ツロやシドンという町を含むフェニキア国は古い歴史を持つ海洋国家でありましたけれど、主イエスの時代にはローマの属州シリアに含まれておりました。マルコがここでただフェニキアというふうに表現しないでスロ・フェニキアというふうに表現をしているのは、これは大切なことに注意を喚起しているのであります。同じフェニキアでも当時フェニキアの植民地でありました北アフリカのカルタゴ周辺にリボ・フェニキアというその地域がありました。そこのことではないということを明確にするために、わざわざここでスロ・フェニキアというふうに書いているのであります。つまり主イエスはシリア地方にありましたこのスロ地方というところに滞在をなさっていたということであります。主イエスはガリラヤ湖畔の人里離れたところにおいてパンの奇跡を行われたということをお話しいたしました。カペナウムの南に位置するゲネサレの地でしばらくの間活動されましたけれど、エルサレムからやってまいりました律法学者やパリサイ人の妨害を受けたためにそこでの宣教活動というものを一旦中止してそこを立ち去り、しばらく遠く離れた異邦人の住むフェニキアの国のツロ地方に行かれたということでありました。主イエスはそこで弟子たちの訓練を再開しご自分の時に備えられたのであります。しかし主イエスは異邦の地においてもその姿勢は変わらず、救いを求める人たちが主イエスの噂を聞きつけてやってまいりました。今日の聖書の箇所にはフェニキア生まれのギリシャ人女性が幼い娘の病を治してもらいにやってきたということが記されております。実はこの異邦人女性というのは単に病の癒しを求めてきたのではありませんでした。ユダヤ人が信仰している主なる神ヤハウェというふうに当時は言われていたと考えられておりますけれども、このヤハウェの神を自分もまた信じたい、そのような目的意識を持って主イエスのところに来たのではないかというふうに考えられます。もちろん直接的には娘さんの病というものを癒してほしいというそういう願いを持っていたということでありますけれども、しかしそれだけではなかったというふうに私は考えています。このイスラエルの国で行われているヤハウェの目に見えないただ一人の神様を信じる信仰というもの、 そしてまた実戒やまた慈しみに満ちた律法というものが与えられた国、その国での信仰というもの、私もまた聞いてみたい、また接してみたいというふうに思っていたのではないかと思います。創世記の12章で主なる神が祖父父祖のアブラハムとその子孫にカナンの地を与える、カナンの地というのは今のパレスチナということですけれども、そのカナンの地を与える、そこであなた方は空の星のように、また海辺の砂のようにその子孫は増え広がる、そのような約束というものをお与えになったということが書かれています。でただここで選ばれた民というのは神を愛し、また隣人を愛することを通して近隣の国々に誠の神が生きておいでになるということを証しするためにアブラハムは選ばれ、神の祝福というものが与えられたのであります。それだけでなく、イスラエルはそのことをイスラエルは必ずしも正しく理解をしていたということではなかったようであります。従いまして、異邦人の人たちに対する差別的な意識というものを持っていたということが、この聖書を通して私たちは知らされているのであります。イスラエルの人たちは自分たちが優秀でありまた清い民であるので神に選ばれたのだというふうに勘違いをしていくようになりました。そして異邦人を汚れた民、愚かな民、また劣った民であるというふうに決めつけて蔑むようになっていたのであります。この実態は遠くフェニキアの鶴の地方にもおそらく伝わっていたと思われます。しかしこの異邦人の女性はイスラエルのこの差別意識というものには負けないで、主イエスという方に対する信頼と勇気を持ってここで近づいたというふうに考えることができるのであります。ペニキア生まれのギリシャ人女性が求めていたのは、この神の慈しみとまた神の御救いに預かるということ、そのことでありました。この女性は主イエスに娘から悪霊を追い出してほしいというふうにお願いをしたということが書かれています。私たちも家族や身近な人が苦しんでいるとき、何とかしてあげたいというふうに思うものであります。それがどうすることもできないということがあることが分かっていても、私たちはそのような願いというものを捨て切ることができません。そこで私たちは救いを求めて神様にお祈りをするということを始めていくのであります。私たちの現実の生活の中においては多様な課題というものが与えられています。そのさまざまな課題というものを自分にとっての不幸な出来事であるというふうに考えることもできるでしょう。けれどもその反対に、神が私たちにくださった恵みの事柄であるというふうに受け止めることもまた可能であるということです。私たちが信仰を持って生きるということは、私たちが与えられている環境や、あるいは私たちが与えられている能力、またそのようなこの事情というものに対し、神が私に何を語ろうとしてくださっているのか、そして何を教えようとしてくださっているのかということを真剣に受け止めてまた考えていくということ、これが私たちが信仰を持つということの意味であります。そしてそこにおいて私たちは誠の神の慈しみというものを見出していく、また出会っていくということが、この主イエスキリストが私たちに与えてくださっている信仰であります。主イエスはこの女性に仰せになりました。まず子供たちに 十分食べさせるべきである。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。主イエスはこのようなことをこの女性に語ったと書かれています。これは私はユダヤ人の救いのために使わされているもので、異邦人の救いのために使わされているのではない、そのような意味合いになるというふうに私たちはすぐにわかると思います。そして神の救いと祝福は異邦人には与えられることにはなっていない、そのようなことを念押ししたような言葉と私たちには感じられるのであります。この後でわかることですけれども、主イエスはこのギリシャ人女性を試そうとしてこのような言い方をなさったのでありました。もしギリシャ人女性が諦めてそこを立ち去れば、女性は本当の意味でこの神を求めてはいない、ただご利益だけを求めてきたのであるというふうに判断なさったでありましょう。しかしこの女性はイスラエルの神への謙遜というものを持ち合わせていました。そしてまた同時に大いなる信頼と期待をも持ってこの主イエスに食い下がったのであります。ある牧師はこの主イエスの発言を捉えて、イエスは異邦人差別への意識を持っていた方である、ところがこのギリシャ人女性に出会い自分の非に気がつかされ、悔い改めて自分の差別意識を反省し、ここで変えられたのであるというような説教をする方がいらっしゃいます。これは大きな聖書の解釈の誤りであります。聖書というものは全ての箇所を読んで、そしてそこで意図されていることがどのようなことであるのかということを正しく受け取るのが正しい聖書の解釈の仕方であります。その場所だけを読んで、ここで語られていることを誤解して受け取ってしまうということは、これは本当に悲しいことであると思います。主イエスは初めからこのギリシャ人女性を誠の信仰に導こうとなさって、このような対応をなさったのでありました。女性は答えていました。主よ、お言葉通りです。でも食卓の下にいる子犬も子供たちのパンくずはいただきます。これは異邦人の自分たちを食卓の子犬に例えている、そのような表現です。謙遜でしかも信頼に満ちた言葉でありました。神の祝福はユダヤ人だけに限られているように受け取られていますけれど、しかし本当はユダヤ人だけではなく、そこからあふれ出して私たち異邦人にも及んでくるものではないのでしょうか。そのように女性は訴えたということであります。この女性はイスラエルの神の本当の御心というものをユダヤ人たちよりも正しく理解し、それを受け止めることができていたということでありました。実はこの出来事というものは私たちの世界の歴史にとって最も大きな出来事でありました。そのことをこの女性は知る由もなかったと思います。実はこの瞬間、神の御救いというものが人種と宗教の隔たりを超えて異邦人の人たちの中にも及び始めたのでありました。主イエスとフェニキアの女性との出会いというものはまさに神の救いの歴史の大転換となったのであります。ただこの出会いというものは偶然に起こった出来事ではありません。また人間的な願望によったのでもありません。神のご計画とご意志に沿ったものでありました。神の導きというものがあって この主イエスと異邦人女性との出会いというものが与えられたのであります。主イエスはフェニキアの女性にこのように仰せになりました。その言葉で十分である。お帰りなさい。悪霊は娘から出てしまった。主イエスの祝福に満ちた力強いお言葉でありました。女性が急いで家に帰ってみると、幼い娘は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていたのであります。幼い娘が目を覚ました時、血の気は回復し、元気いっぱいの笑顔がこぼれたと思います。母親は愛する娘をしっかりと胸に抱きしめました。この日、異邦人の母と子にも神の国が到来したのでありました。この母と娘は後にツロの地のキリスト教会の創設に深く関わり、イスラエルの神の祝福が異邦人にももたらされて始めたということを大いに周囲の人たちにそのことを述べ伝えたのではないかと想像されます。親子は新しい信仰共同体の信徒になり、平凡ではありますけれども、感謝に満ちた信仰生活を送ったのではないかと思います。フェニキア生まれのギリシャ人女性は自分から進んで信仰の世界の門を叩きました。そしてその願い通りに誠の神の信仰に出会い、人間が生かされていることの本当の意味というものを深く知ることができるものとされていったのであります。実はこのお話の中には、日本におけるキリスト教信仰の布教の仕方に関する重大なヒントというものも含まれております。日本人は多くの人たちが指摘いたしますように、大変誇り高い国民性を持っています。人から強要されるということは嫌います。本当に自分自身が必要に感じたとき、自ら行動を起こし、その目的を果たそうとすると言われています。日本の教会は伝道に関しまして、決して焦りすぎてはならないというふうに考えています。その時を待つという姿勢が大切なのではないかと思います。私たち日本キリスト教団は与えられた役割とその務めというものを粛々と礼拝を守りながら、人々がキリスト教の信仰を心から必要と感じる、そのような時まで私たちは忍耐を持って待ち続けるということが大切なのではないかと思います。このような話をいたしますと、そんなことを言っていると私たちの教会はいつか消滅してしまうのではないかというふうな心配をする向きもあるかもしれません。けれども決してそんなことはないというふうに私は思っています。現代人には現代人の必要というものが必ずあります。そしてこの教会が教会としてキリストのそのにおける神の恵みというものを語り続けておれば、必ず幾人かの人たちがこの女性のように聖霊に導かれて教会の門を叩くようになるのではないかと思います。また神に選ばれた民のことについて、私たちは祈りの課題としてこれからも覚えていかなければならないということを思います。この異邦人の女性は信仰を与えられましたけれども、しかしこのしばらく後に主イエスキリストが十字架につけられたと、あとこのユダヤの国は紀元70年に滅亡をしてしまいました。そして世界中に離散して、イスラエルの民は自分の国を持たない放浪の民となったのであります。でこのことについて 私たちはどのように受け止めていけばいいのかということに、今私たちはキリスト者として十分な理解とまた信仰を持つということが必要であると思います。2023年の10月7日パレスチナのガザ地区からハマスによるロケット弾の攻撃が開始され、多くの人質が連れ去られてしまいました。以来これに対抗してイスラエル共和国もロケット弾の攻撃を始め、人質救出の作戦を始めております。パレスチナ難民の死者は増え続けて1万人を超えたということが報道されています。ガザ地区に住む住民の中にはかなりのキリスト者がいるというふうに言われています。この度7日間の停戦が実現しましたけれども、再び攻撃が開始されました。思い起こしますと、第二次世界大戦が終わった後、1947年に国際連合はドイツのユダヤ人迫害で多くの同胞を失ったユダヤ民族に同情し、パレスチナの土地の北半分をイスラエルに提供することを決議したのであります。しかし1948年に共和国を建国いたしましたイスラエルは、増え続けるユダヤ人難民を受け入れるため許可された範囲を超えて支配地を増やし続け、パレスチナ難民をユダヤ、ヨルダン川の西岸とガザ地区に閉じ込めてしまったのであります。イスラエルの異邦人嫌いというものは今でも大きくは変わっていません。一日も早くイスラエルが主イエス・キリストを受け入れて異邦人に寛容となり、共に神の恵みに預かる心を持ってほしいと願っております。使徒パウロはローマ人への手紙の11章の19節から24節の中で次のように述べています。するとあなたは、枝が切り去られたのは私が継がれるためであったと言うであろう。まさにその通りである。彼らは不信仰のゆえに切り去られ、あなたは信仰のゆえに立っているのである。高ぶった思いを抱かないで、むしろ恐れなさい。もし神が元木の枝を惜しまなかったとすれば、あなたを惜しむようなことはないであろう。神の慈愛と瞬間とを見よ。神の瞬間は倒れた者たちに向けられ、神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとどまっているなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも切り取られるであろう。このあなたというのは、私たち異邦人キリスト者のことです。そして枝が切り去られたというのは、これはイスラエルのことを指しています。11章の23節から、しかし彼らも不信仰を続けなければ、つながれるであろう。神には彼らを再びつなぐ力がある。なぜなら、もしあなたが自然のままの野生のオリブから切り取られ、自然の性質に反して良いオリブにつながれたとすれば、まして自然のままの良い枝はもっとたやすく元のオリブにつながれないであろうかと述べて、旧約聖書の民と新約聖書の民が共に主イエスに従い救われる日が来るということをパウロは予言しているのであります。私たちはこの予言によってキリスト者であとなった異邦人の私たちと、またユダヤ教の信仰を今でも持ち続けているこのユダヤ人の方々とが、共にキリストのもとにあって救いを得、そして共に助け合い励まし合うことができる日が 必ず来るというふうに信じ、またそのことを祈り続けているのであります。今日まだ見える形でこのことは実現していませんけれども、今そのことが近いのではないかというふうに私たちは考えて、共に祈りに覚えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちはあなたが主イエスキリストのその恵みを通して、救いの恵みを通して、私たちが敵意の隔てを取り除き、そして共に神の御前に愛されまた生かされているものとして、あなたの御救いを喜び感謝し助け合うことができる、そのようなものとされていくというその約束をまた改めて思い起こすことができましたことを感謝いたします。どうか私たちは人間としてさまざまな罪と弱さを持っており、またさまざまなこの痛なさを持っているものでありますけれども、あなたが私たち一人一人に聖霊の導きの中にあって主イエスキリストの御心を心とすることができるものとさせてください。そして互いに許し合い、また互いに励まし合いながら、共にあなたの皆を賛美することができるものへと変えていってくださいますようにお願いをいたします。今私たちの現実の中において起こっていることに対して常に重荷を持ち、また祈り続けていくことができるものとなさしめてください。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。